委員会審査レポート3ページから6ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会1、総務常任委員会、長期化する感染症への対策経費等を審査。議案6件をいずれも可決及び承認しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、令和3年度一般会計補正予算。国の経済対策に盛り込まれた高校生相当年齢までの児童がいる世帯へ臨時特別給付金を支給するための経費として10億2712万3000円。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の3回目接種にかかる経費と2回目接種で不足が見込まれる経費として6億5273万5000円。ふるさと納税寄付金の実績が想定を上回っていることから、返礼品にかかる経費として4431万8000円の増額となり、補正後の予算額は661億5746万1000円となります。主な質疑。問い。法人市民税が7億3000万円の増収となった要因は？答え。当初予算においては、コロナ禍の影響を大きく受けている大手空港関連企業の法人税割額が大幅に減少すると見込むとともに、その他法人の法人税割額についても、令和2年度の決算見込み額から2割減で見込んだほか、税率改正を考慮して算定していたが、運輸貨物系の一部企業において、貨物取扱業務が好調であったことから、大幅な増収となり、申告納税額が増加したことによるものである。問い、一般寄付金で、ふるさと納税が9000万円の増額とのことだが、その要因は？答え、ふるさと納税はコロナ禍の巣ごもり需要を背景に全国的に増えている状況である。また、前年度に寄付をいただいた方に対して個別に報告を行うとともに、ふるさと納税サイトの追加や返礼品の充実などを図ったことも増額となった要因であると考えている。所管事務、行政改革推進計画の素案。市民満足度を重視した行政サービスの向上、質の改革と、簡素で効率的、効果的な行政経営、量の改革を基本方針として位置づけ、方針に沿った推進計画により、行政改革を進めてきましたが、これまでの改革の歩みを継続し、令和4年度から3年間の推進計画を定めます。今後、パブリックコメントで市民の意見を伺った後、国際医療福祉大学の学生を対象としたワークショップの開催などを経て、計画の策定を予定しているとのことでした。教育民生常任委員会。閉校後の校舎を活用して、文化財保存展示施設を整備。議案7件をいずれも可決し、陳情1件を趣旨採択としました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、滑川文化財保存展示施設の設置及び管理に関する条例の制定。郷土の歴史、民族等に関する資料を収集、保管、展示する施設として、収蔵スペースのほかに、展示室と多目的室を備えた、滑川文化財保存展示施設について、令和4年4月1日から供用を開始します。主な質疑、問い、校舎の耐震工事等は実施したのか？答え、保存展示施設となる旧滑川小学校は、建築後、37年が経過しており、耐震補強等の改修工事を実施した。所管事務、 新型コロナウイルスワクチンの追加接種3回目接種。3回目の接種は国からの通知に基づき、2回目の接種完了後、原則8ヶ月到達者から順次接種券を送付します。接種体制はこれまでと同様に、企業などによる職域接種、各医療機関での個別接種、市による集団接種となりますが、集団接種の開設日数等は、対象者数と個別接種実施医療機関の接種規模とのバランスを勘案して検討しているほか、集団接種で取り扱うワクチンにモデルナ社製が加わること、5歳以上11歳以下の小児約8000人への接種が始まる見込みであることから、現時点ではファイザー社製ワクチンの接種会場、モデルナ社製ワクチン及び小児接種会場の2会場での集団接種を検討しているとのことでした。なお、モデルナ社製ワクチンの接種会場の規模は、職域接種の実施状況により検討するほか、小児に対するワクチン接種は、国の通知に基づき、使用するワクチンはファイザー社製と決められており、使用する注射器や接種量が異なるため、一般接種の方とは別に、小児用の接種会場を開設する必要性について検討しているとのことでした。
常任委員会2、経済環境常任委員会、運動施設の会場時間以外の利用料金を設定。議案5件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、久住テニスコートの設置及び管理に関する条例等の一部改正。一部の運動施設における会場時間以外の時間について、準備や後片付けなどの使用を認める場合があるものの、その使用にかかる料金の規定が整備されていないことから、久住テニスコートを含む21施設を対象とした関係条例を一括して改正します。主な質疑。問い。どのような検討経過を経て条例を改正することになったのか。答え。本市の使用料と手数料に関する基本方針や見直しに関して、調査・検討を行うため、受益者負担適正化庁内検討委員会を設置し、公の施設における時間外にかかる料金設定について協議を行い、条例の改正に至った。問い、利用料金等の算定根拠は？答え、使用する施設の条例上規定されている直近の時間の1時間あたりの料金としている。所管事務、商工業振興計画の素案。成田市商工業の振興に関する条例の理念を受けて策定した本計画は、令和3年度に計画期間が満了します。現行計画の基本理念である、住んでよし、働いてよし、訪れてよしの成田のまちづくりを次期計画にも引き継ぎ、基本理念を実現するため、4つの基本目標、13の基本施策、25の個別施策の方向性を示し、それぞれに各種事業を展開して商工業の振興に努めていくとのことでした。今後、パブリックコメントで市民の意見を伺った後、経済団体等の代表者等で組織した策定会議を経て、計画の策定を予定しているとのことでした。建設水道常任委員会、道路占用料等の改定と新たな規定を追加。議案8件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、道路占用料条例等の一部改正。本市の道路占用料の額は、国や千葉県が定めている道路占用料を基本として定めており、令和3年4月に改定された 千葉県の道路占用料を反映した適正な料金水準とするため、成田市道路占用料条例等の一部を改正します。また、歩行者利便増進施設、中2、および自動運行補助施設、自動運行補助施設、中3にかかる道路占用料の規定を新たに追加します。中2、歩行者利便増進施設、歩行者利便増進道路、通称歩行道の指定により、歩行者中心のにぎわいのある道路空間を構築するため、道路上に設置や占用が可能な施設として、道路法に位置づけされたもの、中終わり。中3、自動運行補助施設。電子・磁気的方法等により、自動運行装置を備えた自動車の運行を補助するための施設。トンネルや山間部など、GPS の精度が低下する場所や、悪天候時などに安全な自動運転を支える。中終わり。主な質疑。問い。道路占用料の改定による財政への影響は。答え。近年の地価水準の上昇により、ほぼすべての専用物件を対象に、現行の金額よりも増額となることから、歳入で約1500万円の増額が見込まれる。所管事務。仮称、東小学校パークゴルフ場整備事業。全国大会が開催できるコースとして、9ホールを4コース、合計36ホールを整備します。コース総延長約 1.8km のパークゴルフ場のほか、施設利用者のためのラウンジ、更衣室、トイレをはじめ、体育館、会議室、地域コミュニティスペース、避難所としての防災倉庫を備えたクラブハウス等を建設するとのことでした。令和6年度の工事完了を予定しており、総事業費の概算は21億円を見込んでいるとのことでした。地域公共交通計画の策定。市内では、鉄道や路線バスの基幹交通に加え、コミュニティバスやオンデマンド交通、中4が運行されており、まちづくりと連携した快適な市民生活を維持するとともに、地域にとって望ましい公共交通のあり方や方向性を示すため、令和元年度から本計画の策定を進めてきました。パブリックコメントを経て、11月15日に開催された成田市地域公共交通活性化協議会に諮問し、国と千葉県に提出後、本計画を策定するとのことでした。中4、オンデマンド交通。利用者の予約に応じて運行する乗り合い型の公共交通サービス。中終わり。
特別委員会1、空港対策機能強化等推進特別委員会。アフターコロナを見据えた事業強化策。報告、成田空港の運用状況等。航空需要動向について、国際線旅客数は2019年度比で 5% 前後と厳しい状況が続いている一方で、国内線旅客数は緊急事態宣言が解除されたこともあり、2019年度比で 62% まで回復しているとのことでした。また、アフターコロナを見据えた LCC 事業の強化では、渡航制限の動向を踏まえつつ、航空需要の回復にいち早く対応できるよう、LCC 専用ターミナルである第3ターミナルの増築工事を行っているとのことでした。旅客処理能力を年間900万人から1500万人に増加し、完成は2022年3月を予定しているとのことでした。主な質疑。問い。PCR 検査などの水際対策にかかる体制についての考えは。答え。水際対策や感染防止に向けた体制は、各国の 感染状況を注視しながら、日々検討している状況である。検疫体制の強化等に必要な取り組みは、専門のオペレーションセンターが連携を図っており、国の方針に基づき、水際対策が着実に行えるよう協力している。また、空港勤務者を対象とした職域接種を実施する方向で検討しており、空港管理者としてできることに関して、速やかに取り組んでいく。問い、連結決算において、当期純利益は改善傾向にあるものの、2期連続で赤字の見通しとのことだが、周辺対策交付金、中5への影響は生じないのか。中5、周辺対策交付金。成田国際空港株式会社が成田空港の円滑な運営を図るため、航空機の騒音等により生ずる障害の防止、空港周辺地域の整備、その他生活環境改善に資する事業を行う空港周辺地方公共団体に対して交付する交付金。中終わり。答え、さらなる機能強化によって騒音対策区域が拡大し、市町が行う環境対策費用などが増加する中、周辺対策交付金は、環境対策事業などに大きく貢献できる、地域からの期待が高いものと考えている。新型コロナウイルス感染症によって、成田国際空港株式会社の経営にも大きな影響を受けているが、空港の機能強化とともに、地域づくりをこれまで以上に推し進めていくことで、空港と地域、双方に良い効果をもたらしていければと考えており、引き続き算定基準に基づき、各自治体へ適切に配分していく。新市場整備、輸出拠点化等調査特別委員会。新生成田市場の会場。議案2件をいずれも可決しました。1件の報告を受けました。議案、公設地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部改正。新生成田市場において、卸売市場を補完する機能を有する関連食品等の整備を現在進めていますが、会場から関連食品等の供用を開始するまでの間も、機能を損なうことがないよう、高機能物流等の一部を活用した臨時の関連事業者に係る業務を行うにあたっての手続き等の規定を整備するとともに、関連食品等の供用開始を見据えた使用量等の規定を整備するなど、本条例において所要の改正を行います。主な質疑。問い、関連食品等内に整備するコマ数と、条例で規定する関連食品等整備後の関連事業者数が異なる理由は、答え、現段階では15事業者の入居を想定しているが、将来的にはコマの分割等があることを想定し、条例の規定においては最大数を20とした。問い、条例改正によって施設使用量全体の増減はあるのか。答え、暫定利用する高機能物流等の輸出加工エリアの使用量と条例改正で規定する使用量は同額としており、使用量全体としての増減はない。報告、卸売市場の再整備。新生成田市場の開場日が令和4年1月20日に決定し、1月12日に国や千葉県、近隣市町の市長等を招待し、新生成田市場開場記念式典を開催するとのことでした。また、関連食品等の状況については、現市場からの移転を希望する6事業者に加え、新たに公募により選定した1事業者の計7事業者を入居事業者として選定しており、現段階では全15区画のうち8区画が入居予定であるとのことでした。
特別委員会2、 JR 成田駅西口赤坂センター地区整備調査特別委員会、中央公民館と図書館本館の現状を確認報告、中央公民館及び図書館本館の現状等。中央公民館は障害学習の身近な拠点として多くの利用があるものの、令和3年8月に実施した公民館ニーズに関する姿勢モニターアンケートでは、時代に即した環境に優しい施設として実現してほしい。駐車場を広く確保し、小さなお子さんからお年寄りの方まで集いやすいように施設を新しくしてほしい、などといった意見、要望がありました。建築後42年が経過し、老朽化が進行していることから、施設の整備等について、赤坂センター地区施設整備事業の今後の整備方針の中で検討するとともに、市民が幅広く利用することができるよう、公民館の在り方についても検討する必要があるとのことでした。図書館本館は、市内の公共施設で来館者数が最も多い施設であるものの、建築後37年が経過し、平成22年度に行った図書館本館の建物診断では、空調設備やエレベーターの改修等について指摘されたとのことでした。いずれも大規模な工事となり、長期休館が必要となることから、改修には至っておらず、また施設の老朽化以外にも中央公民館駐車場から図書館本館へのアクセスが階段のみであることなど、バリアフリーへの課題もあるとのことでした。問い、これまで中央公民館の建て替えを計画してこなかった理由は、答え、建築後30年以上経過している公民館が12館あり、それぞれに老朽化が進行している状況において、優先順位をつけて改修工事を実施している。中央公民館の更新等については、総合計画成田未来プラン第2期基本計画における赤坂センター地区複合施設整備事業の中で検討するとされているため、建て替えについて計画してこなかった。委員会審査レポート終わり。